インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。今回も渋谷ダイブ、クラブクロール、そして高円寺ムーンストンプを運営するビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフコージーこと高橋コージーさんです。
どうもコージーです。
COZY コージーさんです。
そうですそうです、 COZY コージーです。コージーです、
よろしくお願いします。
はい、
まあ今回もねスタジオに来てくれたということなんですけど、
やっぱりねスタジオに来るといいですね。こう顔見てほら反応も見れるし。
そうですよね。
もう電話だとやっぱりね、僕もスピーカーフォンにして怒られましたからね。
音が
そうそう周りのね音をノイズから何から
全部拾っちゃう。手で持たなくて楽だなと思ってやってたんですけどね、もう今からそういうのやらないようにスタジオに来ました。
でもあれでしょ、もう基本スタジオに来てっていう方針
で、ね、そうですね、まあ、基本的にはまあ僕が来たいなと思って、
はいはい、まあいいことですよ、ね、
もう席を開けておきます
ね。ありがとうございます、ね、はい、館内名店とかって検索しましたね。
もうどっか行く気満々じゃない。
いやそうなんですけど、いや僕まあね、あれ僕食べるのが大好きなんで、とりあえず館内にいろいろとちょっと情報収集して詳しくなろうと思ってます。
普段は都内ですよね。
そうですそうです、まあ、でも横浜とかこの辺りすごく好きなんで、うん、むしろ来たくて来てる感じですね。
あ、嬉しいですね、
はい、逆にユキほら横浜長いんだから、うん、横浜の名店どっかおすすめないの。
ちょっと館内はここ行った方がいいよってのあったらね教えてくださいね。本当ね、
どこだろう。
ああじゃあ後でいいです。
多分ねないんじゃない
ですか。ないない、調べます。いいです大丈夫です。
私はねセブンとかファミマとか
のあのねそれ僕の住んでるところにも結構あります。
あ本当に、はい、
大丈夫、
嘘、
大丈夫です大丈夫です。
どこにでもあります、はい、
もう大体分かったんで大丈夫です。
じゃあ今回もコージーさんに、はい、たくさんいるアーティストの中からこのバンドという一組を押していただきましょう。
はい、このバンドもね、今僕が今大好きなヤプールというバンドですね、
うん、
これはね20代半ばのバンドなんですけど、僕が10代の時に見たら多分追っかけてただろうなというぐらいの熱量のあるバンドで、パンクでロックンロールで僕の好きな要素が全部入ってるっていうか、テンションも高くて、でも僕50代半ばになっても心奪われるってことは多分すごくいい、どの世代にも刺さるロックンロールをやってるんじゃないかとは思いましたね。
うん、今手元にねプロフィールアーシャとかあるんだけど、みんなお揃いのシャツを着て、
まあかっこいい。
そうなんです、ね、かっこいい。でね、僕さすがにこういうブッキングの仕事してるんで、いろんなバンドの連絡先とかしてるんですけど、うん、メンバー全員の LINE を知ってるっていうのは結構あんまりないかもしれない。
あ、なるほど、
ぐらいなんかね自分的には近いなと思ってるバンドなんですよね。
うん、
でこのバンドのギターの水野くんっているんですけど、今やっぱり、ね、僕一番好きなギタリストで、彼のギターを見てるとね、こういうロックンロールとかパンク好きでよかったなと思わせてくれるようなね、かっこよさがあるギタリストなんですよね。
なるほどね。20代前半半ばか、
ええ、
仲間でこういうパンク、ロックンロール、ガレージとか、ええ、この辺のサウンドやってるバンドっていうとね、どういう経緯でこう影響を受けたんだろうね。
そう、でもなんか今、まあ、暴動クラブとか自爆とか、うんうんうん、結構それが20代半ばのロックンロールバンドが今増えてきてるので、うん、こうもともとみんな例えばミシェル・ガイ・エレファントとかあのあたりが種を巻いてね、うんうん、もうだいぶ前の音楽ではありますけど、うん、それがやっぱ今でもちゃんと根付いてるっていうか、うん、だからいつ聴いても多分かっこいいと思われるバンドがあの当時いたっていうことですよね。
ああ、そうだね、ミッシェルとかブランキー・ジェット・シティとか、
そう、まあ、それで遡るとね僕好きなクラッシュもそうですし、うんうん、やっぱいつ聴いてもかっこいい音楽が存在してたからこそこういうバンドが今でもあるんだろうなと思いますね。うん、
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ、
はい、
曲を聴かせてもらいましょうか。
聴いていただきましょう。はい、ヤプールでメイデイ。
Bye.
ラプールでメーデーでした。
はい、激しいね。
そうなんです。これライブはさらに、うん、さらにマシですね。さらにマシ、
ゴリゴリですね。
なるほどね。爆音でまたね。
そうだからね、音もこれやっぱりもう多分一発撮りかなって感じはしますけど、あの音源もなんかちゃんとバンドに合った、ちゃんと自分たちのことがよく分かってるなという気がしますね。
かっこいいね。
そうなんです。でライブもねすごいテンション上がって、僕も思わずこう拳上げちゃうような感じで、ロックンロールが好きだったらぜひ一度見てほしいですね。
なるほどね。さっきね、コージーさんが言ってくれてたみたいに、ヤプールとか、はい、ボードクラブとかね、20代仲間ぐらいのバンドがガレージロックとかロックンロールとかパンクとか増えてきたっていうのはなんか嬉しいね。
そうなんですよね。だからそれに続くもっと10代のバンドとかもね、あのどんどん出てきてると思うので、今楽器を持たなくても曲も作れるし、ライブもできる時代だから、あえてやっぱりね、楽器を持って生の声で生の演奏でやっていくっていうことに、そっちの方にもやっぱり目が行くんじゃないかなと思って、その楽器を持たないで音楽を作るっていう状態が今多分飽和状態になってるような気もするし、だからこそこういうバンドがどんどん出てきてるのかなって気はしますね。
なるほどね、
はい、
あとちょっとまだ先だけど、はい、11月の25日に渋谷のクワトロでワンマンライブが決まってる。
そうな、これはねだからこれまでちょっとすごい応援したいなと思って、とにかくやっぱりね、僕もこういう音楽好きだから、やっぱりヤプールのクワトロがワンマンにならないと先に進めないなと僕も思ってるんで。
あ、確かにね。
だからやっぱりブッキングの人間としてもね、やっぱこうヤプールのお客さんが増えていくようなブッキングを考えていきたいなと思ってますね。
わかりました。
じゃあちょっと、はい、11月25日は多分ちょっと休み取ると思うんで。
わかりました、はい、
汗が飛んできそうなバンドで
した
ね。
そうでした、本当にそうなんで、
ライブラッシュ、今回も渋谷ダイブ、クラブクロール、そして高円寺ムーンストンプを運営するビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフ、コージーこと高橋コージさんでした。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ、すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの室尾です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃがりきやっていきましょう。
お願いします。
お便りいただいてます。室尾くんよろしく。
はい、ラジオネームサークルって反時計回りさんからいただきました。
おい
内田さん、室尾さん、こんばんは。
こんばんは。
先日とあるライブのフロアでお客さんが円になって走り出すサークルが起こったのですが、
はいはいはいはい、
男性のお客さんが別の男性のお客さんをお姫様抱っこしながらサークルで走っていて、わあ初めてサークルでお姫様抱っこしてる人見たなと思いながらその人の後ろを私は走っていました、
はい、
内田さんは今までのライブのフロアで見た珍事件はありますかといただきました。
そうですね、
はい、
そもそも、
はい、
お姫様抱っこしながら走れんのがまずすごない
ですし、男性が男性をね、あの抱っこしてるわけですからね。
すごい、だからそのねえ、はい、きっとがたいもすごいいいんでしょうね、その抱っこされてた方はね。
はい、
いやだって相当なマッチョマンじゃないと、なかなかだし、その珍場面をさ、
はい、
見ながらさ、わー初めてお姫様抱っこされてる人を見ながらサークルしてるの見たって、なんか冷静になってるのもやばいよね。サークルって半時計回りさんがね、はい、
でその人の後ろを走っておられたと。
珍場面というか、
はい、
そんなあるかな、どうやろうね。
まあなかなかこうね、言えるぐらいの事件ってなかなか起こらないとは思うんですけど、逆に風呂、内田さんがステージから見てて、冷静にこの人、あーなんかこれしてんなみたいなって思うことはあるんですか？
あ、
歌いながらも冷静に、あこの人みたいな。
ある。
あ、それは
歌いながらってこと？
歌いながら、はい、
これはみんながそうかは分からんけども、 私結構歌いながらフロア見るんですけど、はい、本当も隅から隅までね、
はい、
なんであくびしてるとかあくびを我慢している口とか、
はい、
あのなんかあるでしょ、はいはい、ちょっとなんかあのゴリラみたいな口元になるやつとか、はい、トイレ行ってる、トイレから帰ってきた、
はい、
ドリンクカウンターに飲み終わったプラコップをそっと置くとかそういうのは、はい、ほぼ見えてますね、歌いながら
フロアのお客さんの細かな気遣いを内田さん見てるということですね、うん、
携帯チラッと見てるとかね、
はい、
それもわかるし、
はい、
意外と冷静に、
はい、
それをだからなんやろ、だから逆に冷静なんか冷静じゃないかわからへん、だからその自分がね、研ぎ澄まされてるのかも、
うーん、
めっちゃ集中してるからこそ、
はい、
その自分の視覚とかそういう五感みたいなものが、
はい、
素晴らしくこう鋭くなっていて、はい、あのほらあのなんかさパンチが止まって見えるとか、
はいはいはい、ゾーンに入るみたいな、
そうそうそうみたいな話あるよ、格闘技の人とかって、はい、だそういう感じなんかな、もしかしたら、もしかしたら感覚が鋭く研ぎ澄まされてるから、だから逆に言うとそうじゃないのも見えてるわけよ、
はい、
その笑ってるなとか、うん、泣いてるなとかさ、
はい、
そういうのも全部そのパッて見た時に見えるみたいなのはありますけど、
うん、
まあ珍しい場面って言ったら、まあ、あれかな、今までで一番やっぱりその衝撃じゃないけど、
はい、
すごく好きだなって思ってるのはやっぱり忘れらんねえよの柴田さんが、
はい、
あのビールドリカーにもらいに行って、
はい、
みんなの前で立って、
はい、
一気するっていうあれがなんかフロアの幸せハッピーみたいなやつの一つのなんか美しいなーっていう場面ですかね。皆さんもぜひね、
はい、
ちょっと見てみてほしいですけれども、サークルって半時計回りさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。怪物なんだ僕ら人間の高豚、
醜い化け物。今週の1曲聴いていただきましょう。なんと新曲ですね、リズミックというワールドで化け物どもへ。
行けないあの故郷も薬放爆、遅れる電車下映り、今指一つであいつを殺さなきゃ満点の美学だな。精神衛生上いた仕方がない、ほぼかいくぐるゲームなんじゃない。 US の US の味を知ったやつからくたばりゃり、愛もへったくれもない時代なら、誰も金も自分が神様、生物史上類は見ないけどもかすみ生命体、怪物なんだ僕ら人間の鏡ぶった醜い化け物。蒸気を逸したその感動、持ち合わせたご気分はどうだい、この世に生まれ落ちたことこそが最大の失態、なんて言われないように生きて、そうしてる間に腐りきって、枯られる前に枯ればいいんだ。
きいただいているのはリズミックトイワールドで化け物どもへです。さあここでリズミックトイワールドからお知らせです。我々リズミックトイワールド5月20日にフルアルバムベッセリートをリリースいたします。アルバムリリースに伴いまして全国ワンマンツアーベッセリートツアーの開催も決定しております。5月31日日曜日千葉ルック公演を皮切りに北は札幌南は福岡まで全10カ所回ります。そしてですねそのツアーのオフィシャル二次選考が開始しておりましてこちら19日まで今月の19日までとなっております。そして先ほど聞いていただきました化け物どもへがですね、まあ、先日から先行配信という形で、皆さんに聞いていただけるようになってますのでぜひとも皆さん聞いていただいてお願いします。その他さまざまな最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS などをご覧ください。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
しゃかりき、
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。